皆さんこんにちは。さあ始まりました、数人ラジオ第3回目の放送となります。今回もコロナの影響でズームでの収録となっています。この番組は龍谷大学政策学部松浦ゼミの学生が数人発信実行委員会の協力のもと、数人のいいところをもっとたくさんの人に知ってほしいという趣旨で、毎回数人に縁のあるゲストの方とお送りする番組です。今回の話は小学校のことなので、小学校の思い出を交えた自己紹介をしていきたいと思います。僕は担当の玉井です。僕の小学校は堤防の近くにあったので、持参した段ボールで堤防を滑って遊ぶ土手滑りっていう授業が半年に1回ほどあったんですけど、それが楽しかったなっていう思い出があります。よろしくお願いします。
同じく担当のミキです。学校に雪が積もった日が一番思い出に残ってて、で僕が住んでた地域はめったに雪なんか降らないので、もうその日は1年生から6年生まで全員がこう休み時間になったら運動場へダッシュで行って雪合戦とか雪だるまを作ったりして楽しんでました。よろしくお願いします。
それでは今回のゲストを紹介します。前回に引き続き数人発信実行委員会の代表を務めている藤尾雅代さんにお越しいただいています。
はい、皆さんこんにちは。本日もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回もご出演ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
さて今回は前回の続きで数人小学校のことをお聞きするのですが、前回は大学高校の移転で建設地の数人小学校も解体されて、住民も寂しい気持ちになっていることなどをお話しいただきました。今回は数人小学校ってどのような学校だったのかをお聞きしたいです。
はい、わかりました。数人小学校ですね、時間が、ね、短いので本当にざっくりの話になるんですけども、第1回目でもねお話ししましたけど、明治の初めはまだ地域はね柳原省っていう名前やったんですね。それで小学校もね、柳原小校、柳原小学校っていうね、名前がつきます。この明治時代は、住民の自治組織っていうんですかね、それをあの番組とか呼んでたんですね。それで作った小学校を1番、2番ってね、番組小学校って呼びます。京都市内には明治2年に64のね、番組小学校が完成するんですけども、当時まだおたぎ郡やったね私たちの地域に小学校ができるのは、もうちょっと遅くってね、明治6年69番目の小学校として開校します。番組小学校のことね、これ皆さんもねもっと詳しく調べてみてくださいね。
はい、調べてみます。
調べてみます。
ところで開校するにあたって行政からの補助金みたいなのってあったんですか？
行政からの補助金ね、少ないですけども補助は出てました。それでほとんどをね、地域住民の寄付金でね賄ってたんですね。でもね、お金を持ってる一部の人だけで作ったんではなくってね、鴨川の河原とかからね、小学校の土台になる石とか砂を運んだりしてね、そういう労力も出して大人も子どももみんなでね小学校を作っていくんですね。地域の大人はね、子どもには何としてでも教育を受けさせたいってね、そういう強い願いが込められた、それが地域の小学校なんですね。
へえ。でも当時子どもの数っていうのは何人くらいいたんですか？
子どもの数は、明治の開校した時はだいたい120人ぐらい。でもね、大正時代になると1000人を超えるんですよ。
多い。すごい多い。
いや、ね、こんなんで驚いたらあかんねん。もっと多いのが昭和18年で1603人ですわ。すごいでしょ？
そうですね。めちゃくちゃ多いです。
ねえ。この子供のね、数の多さ。これからね、見たら、まあ、当時の地域の活気っていうのがね、感じられますね。でもね、平成22年の閉校の時は、全校児童で49人になるんですね。地域に対する差別や偏見の考えがあってね、長いこと統合っていうのがね、叶わなかったんです。 それで、まあ、9年前にね、統合しましたけど、この統合した学校はね、偏見を乗り越えてできた学校やからね、このことは子どもも教員も地域もきちんとね、知っておいてほしいなと思います。で、この、学校の名前なんですけども、大正7年にね、崇仁尋常小学校っていう名前になって、で初めてね、ここで崇仁という名前が出てきます。そして戦争時分は、崇仁国民学校ね。で、戦後には、京都市立崇仁小学校っていう名前になっていくんですね。
へえ、そうなんですね、うん。
そうなんですよ。で、ちょっとここでね、余談ですけど、あんまり知られてへんことなんですけどね。学校給食ってあるでしょ？それね、崇仁小学校から始まってるんですよ。これね、当時ね、まあ、貧困で、家で食事とかできひんかった子もいてね、お腹が空いてたら勉強できひんでしょ？せやからね、先生方が子供たちに早朝学習とかをしてね、その時にね、うどんを炊いて食べさせたりしてたんですよ。それが、なんと、初めての学校給食なんです。
いや、なんかすごいですね。
すごいでしょ、うん、なんぼでもすごい話あんやけども、話をちょっと元に戻して、教育の方のことを言うと、大正9年にね、伊藤重光校長先生っていう先生が着任されます。この先生はね、崇仁小学校の名物校長先生でね、出身がね、鹿児島県。もうほんまにね、まっすぐな人やったっていうことです。なんかね、それで西郷隆盛の教えをね、教員とか子供たちにもね、伝えてたみたいですね。で、この先生の、この校長先生の時にね、情操教育っていうのを取り入れて、勉強だけでなく、運動とか芸術の分野にも力を入れてね、子供たち一人一人の力を認めて伸ばしていくっていうことを徹底的にやりました。このやり方が全国に広がっていって、人権教育、童話教育の源流って言われててね、これが崇仁小学校の教育の源流なんですね。
ではここで音楽に行きます。今日は崇仁小学校の校歌を、これは2001年度の卒業生と在校生約50人の歌声です。校歌我らの歌。
子供たち元気ですよね。
もうね、この時だいぶ人数が少ないのでね、元気いっぱい歌うように先生から言われてるんですね。まあ頑張って歌ってるのが嬉しいな。
では後半は崇仁小学校の思い出をお聞きしたいです。
はい、小学校の思い出ですね、私が小学校の時にも、まあ、前半で言ってましたね、情操教育っていうのをしてたと思います。授業の仕方がね、まず独特で、普通はね、小学校って 全部の教科を一人の担任が教えるんですけども、私たちの時は、教科担任制っていうのかな。なんかね、教科ごとにね、その専門の先生から習ってました。担任もね、私らの時は3年間同じでね、以前このされた先生に聞いたことあるんですけども、1000日、3年ですね、子供たちの伸び具合を、学習の仕方をこう工夫してね、見ていったそうです。どうしたら子供たちの力をね、最大限に引き出せるか、それをね、考えていたそうですね。で、私たちの前の学年も、なんか2年間試したそうなんですけども、2年では成果が弱くって、3年続けた私たちの学年が一番子供の力が出たって言ってはりました。もうね、50年も前の話ですけども、でもね、多分当時としては画期的なね、授業の仕方をしてたと思いますね。まあ、どんなことをしてたかって言ったら、まあ、例えば毎日校庭を走るマラソンとか、山登りとか、スキー教室。で、夏はね、水泳で学年全員、一人最低でもプールで1キロは泳げるようになってました。5キロ泳ぐ子もね、ざらにいたしね。学習の方はね、先生の話を聞くっていうだけではなくって、自分で考えたことをお互いにね、教え合ったり、で、チームになって教え合って学んでいくっていうね、授業が多かったですね。数人小学校の先生は、子供たちが社会に出た後に、多分ね、厳しい差別に遭うっていうことを知ってるから、私ら子供らにそれを乗り越えられるようにって、本当にいろんなことを教えてくれたんやと思います。まあ学校のことをね、思い出すとほんまにきりないんですね。それでね、今、数人小学校の思い出を一冊の本にして残していこうって、卒業生とか先生方と一緒に数人小学校の思い出制作委員会っていうのを立ち上げてね、もう今動いてるんですね。
そんなことになっているんですか？
そんなことになってるんです。そうです。ね。小学校の建物がなくなっても、私たちの心に学校はしっかりと残ってるんですね。それを後世に伝えていこうって取り組んでます。それとかね、私たちの思い出から、数人教育が果たしてきたこと、それをね、今の学校教育に何か役に立つことがあるかもしれへんなと思って、それも考えてます。ちょっとここで候補していいですか？
どうぞ。
皆さん、今、数人小学校の思い出を募集しています。数人小学校の卒業生、元教職員の皆さん、このラジオを聞いておられたら、ぜひ思い出をお聞かせください。詳しくは、数人発信実行委員会のブログやフェイスブックを見てください。
卒業生の皆様、ぜひ思い出をお寄せください。今日の放送はこれにて終了します。次回の放送日は4月22日木曜日午前11時から11時15分の放送になります。
皆さん、ぜひ聞いてください。
聞いてください。